まあ、来てください。
はい、どうぞ。
あのですね、まあ、その気はあるんだけども、体が動かないです。じゃあ、初めからその気はないんだっておっしゃられるかもわからないけど、そういう時があるんですね。どうしても自分で、その気があるから動かしたいんだけど動かないと。そういう場合にどうしたらよろしいでしょうか。
そうね、動かそうとするのが誰が動かそうとしているかでしょう。ね。一番いいのは神様が動かしてくださる一番自然なんですよね。ね。とか、その神様のね、意思は、その感謝してるときに一番スッと通って入ってくるのね。自然に動かしていただくね。でも思いの方は思い通りしたいというのと、ね、神さんの意思とちょっとずれるときありますよね。そういうときはストップかけてくれるね。神さんのは必要な、ね、ことをさせてくださるね。幸せになるようになるようにってね、導いてくださるね。だから無理に動かそうというときに、ね、ストップかかって止めてくれるね。丸くならないようにっていうね。
でその気っていう、そのまあ、自分でこの言葉を使ってでこういう質問するのをちょっと矛盾したっていうかおかしいんですけども、その気っていうのは自分で感覚したり、まあ、近くっていうか認識はできないんでしょうかね。
感謝の心さえ起こしたら自然に感じていく。
ああ、そうですか。
ね、感化されてるっていうね、感覚が生まれていくのでね。
じゃあまず自分の心が先っていうことなんですか。
まず神様に心を向けるっていうね。そうすると自然に神さんの、ね、働きがスッと自分の中へ、心の中に入ってくるでしょ、ね、で生かされてる、ね、あ神様に守られてる、導かれてるっていうふうにね、自然にスッと動き出すのね。
でね、それで、まあ、いろんな、方からね、お話聞かれたり、物の本読んだりしますとね、まずその自分の心が働く前に、気が動いてるんだと。で気が動いててその気に、心の働かされて体が動くとそういう順番になってると。で今先生も言われたのはまず患者の心が先だとおっしゃいましたね。
ね。
そうしますとその書いた本の順番っていうのはおかしくなってくるんですけども、
まず気っていうのは神様の働きって見たらいいですね。
ああ、
神さんの方から先に動き出して、で自分の心を動かし、体を動かしてくださるというね。
はい。まあ、いいんですか、
ね、
あよく気の動きが分かるとかって言われば結構おりますよね、寄稿されてる方とか。そういう方は、おらはね、まあ、気を自分で自由に動かすというか、コントロールするというか、そういうような形で心を動かされるんでしょうか。
その気を神様の働きというふうに見たときね、神様を動かすわけにいかないですよね。
はい、
ね、で神様の方から、
こちらの方からコントロールする。
ね、神様の方から動かしてくださるね。だから神様の働きを受け入れるかどうかですね。ね、上手に受けられる人が、気を上手に自分の中に取り込んでコントロールできている状態ですね。一番自然な方がいいですよね。自然な中に神様がそっと働いてくださるっていうね。
じゃあまず感謝の気持ちが
ね、それが一番いいですよね。
はい、
はい、
本心のことをお聞きしたいんですが、本心にね、本住の地というんですか、神様のまあ5つの役割にですか、仕事の名前がありますが、そのどこにあるんでしょうか。
本心の自分って、本心っていうのは、ね、本源と一体の心ですよね。本源っていうのは神様の一番奥ですね。一番奥ですよね。
隠れに
本当はね、はい、でそこから現れたものが、ね、本物とか本当の心っていうわけですね。本心っていうのもいろんな意味合いがあるんですよね。本心の心っていうのもね、やっぱり5つの働き全部含まれてるんだよね。神と同じでね。
だから、
はい。
本心と言いますと、神道でいう直火と同じと考えてよろしいですか。
そうね、直霊の直火ね、はい。その本心もね、あの小さい本心から大きい本心というふうに見ていったらね、やっぱりいろいろ無限に分かれるわけでしょ。だからそれ全部ひっくるめた方がいいでしょ、本当の意味の大きい本心っていうのね。だから神様の全てっていうんでね、だから一瞬一瞬ね、神様から全てを受け直した自分が本当の意味の本心の自分ですよね。一部だとその小さい自分でね、本心って自分ってね。だから本心もどこまでも奥深くなるし大きくなるしっていうね、本当に神様と本当に一つに、ね、なるまではまだまだ、ね、奥があるっていう感じですよね。一定の形としてね、これだけ本心っていうのはないんですよね。そういうのは小さくとらわれた見方なんで、ね、どこまでも、ね、大きくなっていくね、深くなっていくね、神様の受け直しがどれだけ、ね、できるかっていうことでね、どんどん、ね、奥があるんですよね。行き止まりはない方がいいでしょ。ね、はい、ありがとうございます。
あと難しい質問でなくてもいいです。
はい、
去年の11月ぐらいから北斗七星がとっても自分の中で気になってるんですけど、何か あるというか、何か星から何か
ありますよね。一人一人ね、みんな縁の深い星って全部あるんですよね。はい、だからいろんなね、星空眺めてもね、自分の一番に気になる星って出てくるんですよ。ね、それもまたあのね、変化するかもしれないですけどね、その時必要な星にね、やっぱり心がすっと向くんですよね。はい、いろんな助けを受けるんですね、それでね。
先生の気になる星と
は
あるんですか。
私はみんな欲深いです。物欲しまで。お前欲しも大好き。
本心ってさっきおっしゃいましたけど、その神とつながった本当の自分というか、その心があるんですよね、人には。それは、まあ、感謝というか、自我がない心ですよね。その心を日常に出したり、その心で生きていった、それを感じたりすることはできるんでしょうか。
はい、
どういう時に
受けるね、受け直す練習一つですよね。
受け直す練習
は、はい、ありがとうございますってね、
はい、
心を神様に向けているうちにだんだんとね、受けやすくなって奥深いものをどんどん大きく受けていけるね。
その気持ちを自分で感じ取ったら、それで毎日生きていけるん
ですね。そうですね、はい、ありがとうございますってね、感謝することは、ね、神様へね、光源へ心を向けてる状態なんですね。光源から光いつもざっと、ね、降り注いでるんで、それを感じやすく感じやすくなっていくわけですね。でも感謝を忘れた時に背を向けてるのね、光源に対してね、思い通りに行きたいという時は大体背を向けた状態ですよね。だから光感じにくいでしょ、ね、だから感じやすいか感じにくいかはね、心を神様に向けてるかどうかでね、決まるのね。だからありがとうございますって気持ちを起こすと、どこからでも光を感じるようになるね。だからもう自然にできるよね、それはね。
まあ、ずっとこう質問されて、私、まあ、質問する質問もつながってると思うんですよね。その時と場所によってもうしょぼんとなってまう時があるんですね。でどうしても解決策っていうか、解決案が見つからない、どうしていいかわからない。その時もやっぱりその時の存在で感謝の気持ちっていうか持つようにした方が、した方がって感じだ。持つようにするようにすると、
ね、
どうしていいかもうわからないと。まあそういう場合があるんですね。うん、どのように 患者の心を持てと言われても患者の心を持ってありがとうございますと どうなるのかなっていうような場になる場合があるんですけども
ね、ありがとうございますと感謝することはね、本当の神様を呼ぶことになるのね、呼んでるのね、呼ばれたら神様がすっと助けないって言うね、うん、で必要な助けを与えてくれるね、神様が身近にあるとね、安心感が生まれてくるね、いつも神様と一緒という気持ちだとね、心がいつも安らかになってくるね。でも神様から離れるとね、寂しくなるね、孤独を感じるわけね。ね、だから思い通りに行きたいという時はやっぱり孤独になっていくの、うん、ね、神様の助けをある意味で拒絶しているのね、まだ今助けはいりませんという形よ ね、 ね、だから神様の助けは、ね、必要なんだって欲しいんだという気持ちでね、ありがとうございますって呼べばいいのね、うん、必ずね、その時読んだ時にその時に必要な助けをすっと与えてくださるんで、ね、寂しい時はありがとうございますと言えば神様がスッと入ってくるね。だからどんな問題でも解決してくれるね。
理法的ではなくて理他的に生きろとこう言いますよね、はい、その他っていうのは本来は神様という意味なんですよ。その他、
そうですよね、本当は自分と神様しかいないんですよ ね、 ね、自分の他は全て神様という見方がいいんですよね。
現実問題として多くの人はその理想の他が、あるいは他人のエゴのためにしてるのもいいんだというようなですね、感じで受け取るという現実の行動がそうなるケースが多いと思うんですけども、他人のエゴのためのエネルギーっていうのはかえってマイナスということです。
ね、神様を忘れたね、他っていうのは小さい囚われた他ですよね。だから神様の愛の現れっていうふうに感じにくいですよね。だからプラスの表現もマイナスの表現もね、全部本当は神様の深い愛の表現ですよね。必要なね、働きとして生まれてるんでね、それを神様と自分だけの一対一の関係に置くとね、どんな表現も神様の愛の表現って感じやすいよね。そうするとマイナスはなくなるのね、みんなプラスにプラスに受け直せるようになるのね。でも神様忘れた途端にね、マイナスはマイナスになりますよね。
ね、他人のエゴのための他っていうのは、あるいは神様を忘れてる状態ということですかね。
うん、そうですね。
はい、どう
も。少しは関連するんですけれども、はい、前回に来ました時に、まあ、気になる人をですね、何々さんありがとうございますということでお祈りしたらいいんですかと、まあ、質問した時におじさんは いりませんとありがとうございますだけでいいですという話だったんですけど、まあ後で考えてみますに、多分私が相手を変えようとしてるんで、それじゃなくて自分の番組を変えなさいという意味で言われたと思うんですけれども、もし相手に対してありがとうございますという気持ちがですね、持てたら、その時はダイヤさんありがとうございますという名前をつけて、ありがとうございますというのもいいんでしょうか。
いいです ね、 ね、マイナスを掴んでしまうとね、どうしてもね、そんな構い込んできますよね。マイナスだとね、プラスだとね、神さんにここを向けてる状態ですよね。マイナスっていうのは神さんに背を向けた状態で眺めてる時ですよね。だから一旦掴んだマイナス、なかなかね、心が話しにくいでしょ、掴んでしまうとね。そうすると神さんの向きにくくなるんでね、その時はもうそれを無視した方がいいですよね。無視してね、心の向きだけを神さんに向ける方がいいですね。そうするとね、プラスを感じやすくなった心は今度はね、マイナスになくなるでしょ。もう一回見直した時にね、いいものが見えてくるんですね。だからその人を通してプラスを感じて神さんの方へ心を向けていけるね。でそこへ神様を呼び出せるね、みんな素晴らしいっていうふうに感じられてくるね。ね、はい、ありがとうございます。
いいですか。はい、神様という時にですね、アマテラスオミカミ、 ありがとうございますっていうのは、アマテラスを見たりここにおりますっていう意味だということで聞いてるんですけども、そのアマテラス、大神についてちょっと、もっと詳しく。
はい。ね、あっていうのがね、あの、まあ、言霊的解釈地でてね、あが光とか光源とかいう意味でね、一番命の本源という意味ですね。で、あが出てきて、まあっていうのは全くもの完全なという意味ですね。で、あまで完全な宇宙という意味ですよね。それでその完全な宇宙全体がね、無限に変えた姿をとって、その姿が照らすっていうね、全体を照らすと同時に自らも照り輝いてるっていうね、テルテラスっていう働き同時に持っててね、それが数になっていつも循環してるね、絶対戻ってまた現れてきて絶対戻ってっていうね、アマテラスっていうので、ね、絶対から無限無限の輝きを持ったものがね、宇宙が現れて一瞬一瞬ね置き換わっていくっていうね、絶対から現れてはまた現れね、絶対戻りまた現れては戻りっていうね、その循環を繰り返ししてるんですよね。これ本当の姿ですね。ね、アマテラスの上に大神ってつくよね。大きいね、にっていうのは体っていうふうに言った方がいいんですね。だから全てっていう意味でね。だからアマテラス大神っていうのはね、宇宙の神様の全体像っていうふうに見るんですね。中に絶対を持ちね、創造の働きを持ってね、分身としてね、無限の無限のね、その八百万の神様っていう姿を持ってね、ありとあらゆるその姿形全部中にもね保ってるという状態ね、これが本当の意味のアマテラス大神ね。でその他にね、あの対立する神様は何もないのね、ただ一人一心だけというね、アマテラス大神様しかいないというのが本当の見方のね、だから伊勢の神宮に、ね、お祭りされてるっていうのは、伊勢の神宮はあくまでも小さい模型の模型、もう一つ小さい模型よね。模型っていうのはその中には本当の神様いないよね。そこへ心を向けて本体をつかみやすくするための手助けになるためのものよね。また皇室の先祖っていうのはこれも小さいとらわれよ ね。また女神様かっていうとそうでもないよ ね。それは小さいもんじゃないのね。だから大きい意味でね捉えるね、アマテラスの神っていうふうにね、それもありがとうございますと同じことになるね。ありがとうございますも神様の働きのすべてを、ね、全体を、ね、中に持っている言葉なんで、無限無限に輝いた姿っていうふうに捉えるね。はい。ありがとうございます。
ちょっと理屈っぽいですね。
はい、どうぞ。
クリスさんはあれですか、あの神さんを像として捉える方か、働きとして捉えるか、あるいはそれを根源と一体として捉えるか、どっちの方が、
もう全部総合した方がいいですね、うん、どういう捉え方もまだ偏ってるんですね。
うん、も私も統一はしてないんですけど ね、どうもあのこの辺が分かりにくくてね。で、働きとしてはなんとなく分かるんですよ。それじゃあ、ありがとう、この感謝行がね、一番こう悟りにもう確かにね、これもあそうだと思うんですけれども、ちょっとだけあの神さんっていうカブリが持ってる像がみんなちょっとずつずれてるように思うんですわ、
ね、
だから例えば物理を学んでる先端の学者にあの神さんのね、それをもしあの無神論的にねもっとこう捕まえようとしてる人だったら、どんな風に説明してね、まあそんな人とはいえ、その人もやっぱり神は信じてるという人もいるし、やっぱり信じなくてやってる学者もいるみたいですしね、私もあの本当に分かってないんですけど、ちょっとかじった感じではなんとなくそういう風に捉えて、で宇宙の例えば始まりの始まりの前に神様がいたと見るのか、あるいは宇宙の始めの創造と同時に神というのが出てきて、やっぱりそういう働きがあって、で一番神に近いあの生き物として人間がいて、それがガムを持ってるから、ひっくり返るともう神と縁のないね、つまり神のいい働きを 挙越する絶縁体みたいに、まあ、電気とすればね、そんながも私にもあるし、で実際あの神業だけではいけないと、もうあの例えば出家じゃなしに在家として、しかし神の愛がたさをね身近に持ちながら人生をとりあえず終点まで全うしたいと、まあ死んだ後はどうでもいいとか、そういう言い方ちょっとおかしいんですけど、まあ、その辺はどうなんですか。
神様は宗教だけの問題じゃないんですよね、うん、科学的な真理、ね、これも神様の働きを探求している姿ですよね、まあ、芸術もそうだよね、神様の美的表現を探求しているんだよね、まあ、宗教の方は神様の愛をまあ、ね、探求しているって言った方がいいかもしれないよね。でも全てを総合しないと本当の神様の働きわからないよね。だからもう全体を、ね、一つに見るときが本当の神様の捉え方ですよね。神様しかないというのがね、本当にね。ただその神様の部分だけを見ると囚われていくでしょ、ね、全体像が分かった時に一つにスッと時があるのにね、でどんなものも必要な要素っていうふうに見えてね、その本当の価値が見出せたら、ね、マイナスには見なくなるのね。だから全てをプラスにプラスにね見えた時が本当の正しい捉え方になっていくでしょうね。そのためにも全体をいつもね見通すっていうね勉強の仕方が大事だと思うんですね。全部やっぱり自分の中に取り込まないといけないですね。でそう消化吸収してしまうぐらいのね気持ちがいいんですよね。だから宗教一つとってもね宗派争いってあるでしょ、ね、でも全そのね宗派争いしてるもう一つ一つね上の段階捉えただけで全部ね争い消えるんですよね。それでまだ奥に奥にまだあるんでしょ。だからできるだけ大きくね全体を捉える生き方だと宗教も科学もね芸術もって全部一つですよね。見る立場ね見方が違うだけでね。だから全体一つに見えたらいいですよね。はいはい。
あのその神様っていうのは、まあ、さっきお話の中で言われたいわゆる万象を見通すっていう力が常にあるっていうことなんですか、ね、
だから感謝してるとね神様の心がスッと自分の中に入ってきますよね。神様が入ってきてくれて、
うん、だからもう常に神様っていうのは万象を見通す、うんうん、で人間もそうなれる
なれる、うん、
なれるんです、うん、見通せる
見通せるようになるんですね。
近道あるんですか。
近道ね、一番近道ありがとうございますって唱え続けることでしょうね。ね。そうするとこの世のね、すべてもね、神様の愛の現れっていうね、輝きにできますよね。うん、石ころ一個ね、本当に輝かないとね。
方法っていうのは感謝の気持ち、うん、オンリーですか。
はい。ただ感謝っていうのはね。あの、ありがとうございますとなるんですけどね、美しいもの
をね、その感謝の気持ちっていうのはやっぱりいわゆるランクっていうかステージっていうか、まあ、あるんです
あるんですよね。で中身もねやっぱり無限に広がるんですよね。
単なるそのなんですかね、心もなくてありがとうございますって言ってるだけではダメなって
、それは最初はいいんです。それでね、それで神様を呼んでることになるんでね、神さんが入ってくると中身が大きく変わってくる、どんどんね大きく深くなるんですね。例えば芸術家がね、ありがとうございます唱えてると、ね、美的表現がよくわかるんです。ね、全てに美を見出せるっていうね。ね、科学者はありがとうございます唱えたら、科学的な真理がね、スッと系統だって宇宙創造の仕組みがわかるんです。ね、
結局そういう、まあ、納得っていうのは、どうだったのはどうなったっていうことで理解したらいいんですよね、自分の中で。どうやったのどうなっていったって。
ただその表面のねこの小さい自分では全部全体図感じないでしょ、ね、特に思いの自分ではね、うん、思いだけでは何もつかめないんですよね。一つもつかむだけでね、うん、それで神様を呼んで神様の心をね受けさせてもらうね、うん、そうすると神様は全部知ってるね分かってるんで、うん、ね分かる心をすっとね自分の中に入れてもらうね。そうすると必要なことがすっと分かるっていうね、必要なだけですけどね、その時もね。 ね、っていうのだけをすっと教えてもらえるね。はい。
はい、うん、人間は何で生きてるんですか。
、ね、まず生かされてるんだよね。
生かされてる、
ね、神様に生かされてるっていうのはね、その神様が本当は生きてるんでしょ、ね、うん、で神様が、ね、目的持って生きてるんですよね。生きてるっていうのは神様のね、言うたら命の働きが、ねね、躍動して動いてるっていう意味でね、常に宇宙の創造がね、一瞬一瞬新たに行われているという意味ですよね。で神様はなぜ宇宙を創造しているかというね、やっぱり喜びを表現しているんですよね、宇宙全体にね。喜びの表現の連続ですよね。人間もね、その神様の本当は分身としてね、神様の一体の自分としてね、神様の喜びを一緒に味わうわけですね。ただ一人一人が、ね、異なる喜びの、ね、味わい方をしてくれないとね、神様困るんですよね。同じ味わい方だったら二人はいらないというね。ね、だから万人がいてたら万人全部異なる喜びの、ね、味わい方をしてほしいんですね。でそれを全部束ねて神様の大きい喜びに変化するんですね。だから人は神様と共に生きてるというね、どこまでもね、神様と共にね、生かされてるというね。だ目的はね、神様の目的を持っていくね。それは喜びを大きくすること、幸せを大きくすることですね。
それはその自分が思う喜びでいいんですか。
うん、でも自分は自分なりの喜びね。これは順番に大きく深くなっていくね。他の人はまた他の人なりのね、はい、喜びね、味わい方が全部違うんだよね。うん、それはそれでそれなりにね、どんどん大きく深くなっていってるね。人真似はいらないよね。人真似はしなくていいんだよね。あくまで自分は自分よね、
うん、自分の喜びを追求していったらいいってことですか。
うん、だから自分の喜びは神様から来るんだよね。神様から離れた喜びは消えてしまうよね。だから神様から、ね、与えてもらうものを十分に受け切らないといけないね。神様の喜びが自分の喜びでないよね。神様の喜びは一人一人に与える喜び、無限の無限の喜びで大きい。最初は小さいよね、喜びでもね。だから思いの自分生きてるときはちょっと思い出になって喜ぶぐらいでしょ。ものすごく小さいのね。でそれを無限に無限に大きい喜びに変えていく勉強がいるのよね。それが感謝に生きることですね。感謝に生きてると気づきが増えて喜びが大きくなるね。それが深くなっていくね。で神様が与えてくる無限の無限の喜びにね、どんどん近づいていけるね。で一人一人が無限の無限の喜びを味わい続けてほしいでしょ、ね、神様はね。それを全部束ねてもっと大きい喜びを神様は味わいたいという。
はい。多分1月ぐらいに録音されたテープを聞いた時に、あの先生がまだ、まあ、若かりし頃、あの不良グループが先生をこう恐れて近寄ってこなかったって話を聞いて、すごい面白いなって。すごい漫画のような世界で面白いなと思ったんですけど、それは実際不良グループの人たちが先生を見てどういうふうに感じるからその近寄れなかった、その辺の
不思議、私も不思議だったのね。あの当時ね、私中学生の頃って相当ね、学校荒れてたのね。中学校の時でもね、うん、もうほうきを持ってね、黒板にボーンと投げて、やり投げしてね、穴だらけよ。グラスの中に投げたらじゃもっと割れてるよ。うん、でグループ組んではね、うん、その自転車チェーン持ったりね、いろんな凶器みたいに持ってこの叩きまくったりね、うん、相当荒れてたよね。うん、でプラ部活なんかして学校でね、いろんなことで遅れて帰るときなんかに暗くなるでしょ、はい、そういう不良グループって何グループもあんの。その間をすり抜けて帰らないだ
け。どういうふうに感じるんですか、その不良グループから見たら。
それが不思議なんやね。ねえ、ずっと旗行ったらね、顔背けてしまうのみんなね。な、不思議よね。うん。これ、やっぱり神業やね。神さんが守ってくれてなかったら、ね、絡まれたら相手しなくなる、叩きなくなるしね。大変よね。相手の方がずっと顔を背けて、道開けてくれる感覚よね。だから守られてるんだなっていう感じするよね。ね、これと似たことがね、私の、ね、あの、家、借家持っててね、神様から、まあ、対応生活の修行をさせるからいうことでね、借家をまあ、人にね、お金がなくなって売るでしょ。お金もらえなくなってしまってね。それを催促しに行くよね。何回言ってもね、くれない。ね、打ったお金とかもらわないと思うんだけどね、やっぱ神さんがね、お金にならんようにしてくれるよね、それね。ところがね、それ、催促に行ったら、やっぱり、相手はまた逆にね、怒るよね。怖い。ね。でも、それも修行なんやね、やっぱりね。怖がるんだっていうね、彼さんの。ね、どんな状態があっても手出しは一本売れさせんって言うやろね、教えてくれよ、そういうふうにね。やっぱりそうだね、やっぱりね、ずっと前一歩踏み出したらね、相手の方がずっと引くのやね、やっぱりね。そういうのも体験としてね、与えてくれるのね。神さんが守ってたら何も怖いもんがないんだっていうような感じでね。だからみんなその神様の愛を感じさせる、名残を感じさせるためのね、一つの勉強だったと思うんですよね。
その当時もお祈りをされた。
ああ、もういつも。何かあったらありがとうございますがね、神様を呼んでたらね。何かなかったら言わないもんね。ね。だから困ったこととか怖いことがあるとね、やっぱり呼ぶよ、一生懸命ね。だから神様を呼ぶ練習をさせてもらってね、神様の守りがこんなに大きいんだというのを感じさせてくれるのね。不思議なこと多いね、やっぱり。
怖がっちゃうと逆に怖い目に遭っちゃう。
波を怖いものに合わせてしまうね。だから恐怖心を起こすね、恐れるほど恐れるものが来るっていうんでしょ、ね、波があってしまうからね、引き寄せてしまうのね。だから怖い時ほどね、神様を呼んで、ね、神様の方へ心を向けるとね、すっと恐怖心が消えて怖いものがさっと逃げていくのね。本当はもともと怖いものないらしいですよね。神様のお芝居よね。亀をかぶってる、なおにの亀をね。
以前暴走の時にこう囲まれたことがありまして、片道3車線、片道3車線で、もう全部占拠されまして、僕、原付で走ってたもんですから、もうバットとかみんな持ってこう、その時は撮影までありがとうございますも何も知らなくて、ああ、怖いって思って、ただこう、ただもう身動き取れないって言ってたんですけど、今度、まあで、まあ、たとえそういうのに出くわしたとしても、まあ、ありがとうございますって大丈夫なのかなとは。
どう大丈夫です。仲間入れてくれて。
その時は本当に変に名前だ、変える状態ですね。ああ、早く行かないかなって。ずっとこう待機したんですけども。ただ、もうそういう学生時代のそういう話を聞いて、すごいな。
ねえ、でもね、そう、本当は悪い人いないよね。神様の愛の、ね、変身の姿だから、本当はもう自分にとってプラスにプラスになるようにしてくれるはずなのよね。それをマイナスに見てしまうとかあるよね。案外ね、そういう場合遭遇したらね、ふっとね、優しくしてくれ、優しくね、怖いもん本当はないよね。ヤクザはでもね、怖いって言うんだけどね、でもヤクザはね、この人のためって思ったらその人にものすごい優しいよ。ね、誰彼なしにね、悪いんじゃないよね。特定の人にものすごい優しい、命まで捨ててね、尽くすのよね。だから必要だったらちゃんと役立ても助けてくれるよね。仲良くできるよね。別に悪い人は一人もないよね。 だから最初から怖がらない方がいいのよね。ね、ありがとうございますって感謝してるとみんな神様の愛の現れっていうふうにね感じやすくなってね、マイナスに感じなくなるね。怖いもん知らずになれるんですよね。
その暴走族とか間違った道へ進んでる人いますよね。でその人たちを助けてあげたいという時に自分自身がマイナス見なかったりとおっしゃったんですけども、で自分にとっては良くなるかもしれないけど相手を何とかこう変えてあげたい、間違った道歩いてるから、そこのところもちょっと思い
っきり、ね、マイナスに感じる時はね自分の心に原因があるね。ね、神様をねマイナス見てしまったっていうね。
神様っていうのはその間違った人の神様っていうんですか？もっと大きい意味の、
大きい意味のね、うん、神様の表現はプラスの表現よね、本当はね。
全てプラスですか、うん、そういう暴走力見ても、
ね、はい、プラス一元の表現、本当はね、その見方がね、うん、一番下から見たらみんなプラス見ますよね。ところが中途半端に見るとね、上から下を見る感じでしょ、マイナスに見えてくる ね、うん、ね、だから神様へは心を向けてない状態よね、それね。だからマイナスに見えた時はやっぱりね、自分の心の向きが間違ってるっていうふうにね、神さんお詫びするのね、ごめんなさいっていうね、神さん無視してごめんなさいっていう方がいいよね。
その時自分自身は救われるけど、相手は誰が見ても暴走族か暴走族ですよね。
違う、それはそうじゃない、そうだよね、自分がそう見てるだけでね。
あ、見てるだけなんですか、ね、
うん、自分の世界は自分がそう見てるだけね、神さんの見方だってもっと違うのね、ね、みんなプラスばっかりして、ね、見えるのよね。だから神さんの方へ心を向けるっていうのがいいのよね、どういう立場からもね。そうするとプラスばっかりっていうね、そうすると気持ちがすっと楽にしてもらえるね。神様のね、助けを受けないと心はすっと安らがないよね、ね、プラス見えないよね。ありがとうございますね、神さんの方へ心を向けた状態 ね、神さんを呼び出す状態で神さんがすっと入ってくれるから、ね、プラスに見えてくる、全部ね、そうすると心が安らいでくるね。
一昨日ね、偶然その交通事故を抜けしまったんですよ。で、まあ、軽トラの中にまだ2人入ってたのを見てしまったんですよ。で、1人亡くなってて1人重体なんですけどね、そういう人たちはなんでそういう目に遭わなくちゃいけないんだろう、近くに住むご夫婦だったんです、なんでなんだろうとか、なんで私が見たんだろうとか思ってしまったんですけど、それはどうなんでしょうか
ね。ね、もっと下から見るとね、地獄から見たらね、軽いよね、ね、軽く済ましてもらってるよね。ね、地獄の苦しみってすごいよ、ねね、うん、無限地獄なんてね、一瞬の休みもないぐらいね、苦労されてもね、すぐ蘇って、また苦労されて蘇ってでしょ、もう一瞬の隙間もないぐらいね、苦しみ続けるよね。で、それと比較したらね、この世の交通事故なんてね、6分の1ぐらいの軽さよね。ね、だから一番下から眺めるっていう見方をね、練習するときはね、うん、もうこれでもかこれでもかってマイナスを見せつけられるかもしれないよ ね。でそれをプラスに思い返して 見えたらね、もうね、どんどんどんどんプラスを心に取り込めるでしょ、ね、だから謙虚な心でね、神様を仰ぎ見てね、全てをプラスに見える心っていうのは一番幸せな心でしょ、ね、だから自分の立場をね、もっともっと自由にしてね、謙虚な心に一番下に置くのがいい、立場をね。だから何眺めてもプラスに見える練習よね、それね。それも感謝するほどそれが自由自在にできるようになってくるね。ありがとうございますを先に優先させるのね。そうするとプラスに感じるね。その感じ方もたくさん出てくるよね。例えば自分の身代わりにね、ね、事故に遭って消してくれたとかね。いろんな見方できるでしょ。ね。また誰かの代わりに代表してね。大きいマイナスをそこに、ね、集めて小さく消してくれたとかね、本当は地獄の苦しみを味わうところをこんなに軽くしてね、自分のマイナスを消してくれてるとかね、プラスにプラスに思い返す方法がたくさん出てくるよね。それで神様の愛のね、助けを感じたらね、全部プラスに見えるよね、その事故自体がね。それも本当は一瞬一瞬の機会だから ね、一瞬に置き換わってるよね。過去をずっとね、掴み続けなかったらね、心からすぐね、話してもらえるはずよね。すぐにパッパッと置き換わるよ。ね、掴んだ分だけ続くのね、心の残像としてね。だから神様からのいろんな気づきを与えるための勉強材料をね、与えてもらって必要な勉強材料をね、ね、幸せをね、大きく早く掴めるようにっていうね。ね、神様の計らいのが無限に大きいからね、いろんな角度からいろんなね、うん、助けを与えようとしていくからね。
こんな考え方もあるんですけどね、例えば神さんだったらもうちょっと世の中を全体をね、こうごちゃごちゃっとあっちにこれはいろいろあるのをせずにもっと平和にやってくれたらいいのに、そうじゃなし、今のおっしゃったようにね、まああの対心の問題としてはもう納得するんですけど、あの神と対自分では、でも第三者もうちょっと助けてあげてもいいのになと、そんな感じはどうなんでしょうか。例えばそのパレスチナやイスラエルあんなんでもね、あんなところで神様もうちょっといい働きをと、
うん、ね、この世だけが全てだったらそうよ ね、うん、ね、でも神様は無限の無限のチャンネル用意してね、それを選んでね、楽しんでもいいよっていう自由に与えてくれてるよね。で、この世はその一つのチャンネルよね、低いチャンネルよね、それをね、言葉をプラスに変えてね、心明るくしてね、神様の心を向いたらプラスのいい番組をずっと受けられるね。その時はね、マイナス一切ないいい番組が置き換わるんだよね。だからまだ神様からプレゼントを受け損なってるよ ね、 ね、楽しみ方がまだ下手なの ね、 ね、必要なものを神様が受けたらね、幸せいっぱいになれるのにね、神様無視してしまってるみんなね。なんか争って人のもん奪ってまでよ ね、 ね、幸せを取り込もうとするんだけど、そんな必要ないよね。神様から受けたらね、受けた分全部みんなに与えたらいいよね。ね、領土争いなんかバカよね。ね、神様から預かってるもんね、みんなどうぞ自由にお使いくださいってね、ね、みんな一つにしてしまえばいいのよね。国境なんか消えてしまうのにね。だから受け方が下手だよ、まだね。
3年は必要ですね。
だから心が自由になってね、受け方が上手になればね、いいもんがどんどんこのように現実化していくのね。
普通ね、私たちの考えのありがたいというのはね、例えばまあ先ほどあの交通事故の話とかパレスチナの話とかされましたけども、あ、我々の国でなくてよかったとかね、あ、自分が交通事故に遭わなくてよかったとかね、そういうありがたいという考えをまずしてしまうんですけどね。でもそれは事故に遭った人とかね、パレスチナの人にしてはなんかこうあの失礼なというのかね、そういう感じがするんですけど、本当の感謝というのはどんなんですか。あの自分じゃなくてよかったなという損じゃなくて、なんかその不純な感じがするんですよね。
ね、だから神様の愛の働きとして捉えるのが一番いいですよね。ね、だから自分の身代わりにね、まあ、他の人がまだ他の国がね、マイナスを消してね、助けてくれてるって言ったら神様の愛の働きでしょ、ね、だからその番組に関してはそういう見方で受けるとね、あ、助けていただいてっていう神様の愛を感じてね、感謝が深くなるのね。でもその一つの番組をね、捉えてそれだけっていうのはまだ受け方が足りないんでね、そこを通してもっと高い番組を受けようとする方が大事よね。本当はもっともっと無限のプラスいっぱいの番組があるんだっていう気持ちでね、そこを通して感謝するうちにどんどんプラスにね、その他の国も他の人もね、プラスに変えてくださるよね。そうするとまた感謝が大きく深くなっていくからね。だから感謝の練習ばっかしよね、今ね。ね、神さんの働きを大きく受けるためのね、感謝の練習をいろんなね、スタートは通してさせてもらうね。
スタートとしてはその先 先ほどの交通事故の例で言えば、私じゃなくてよかった。
いいのよ、それもいいのね、ありがとうございますが出てくればいいのよね。
そこからスタートしてい
いのよね。はい。ね、それがどんどん大きく深くなって気づきやめるもんね。
神様の目から見ると全てがプラスに見えてる、全ての現象。
そう、神様はプラスの表現しか取らないね、無限の無限のプラスの表現だけをね取り続けてるね。
プラスが少ないか多いか、
そうですね。だから小さいプラスから大きいプラスも全部取り揃えるんでしょ、ね、無限の無限チャンネル番組自体がそうよ ね、一番上が最高のプラスね、一番下がまあ小さいプラス、ね、その違いがなかったら味気ないでしょ、ね、大きい光だけっていうんだよね、味気ないよね。蛍の光も星明かりもあってね、いろんな光があって楽しめるんだよね。
プラスが小さいのをマイナスが大きいというふうに見ちゃいけない。
そうね、小さいプラスって受けたらいいよね。プラスとして受けるのが大事ですよね。はい、
うん、あのテープで思いは闇で感謝は光というふうに教えていただいたんですけれども、深い悲しみの時には本当に闇の中でもう真っ暗で光であるありがとうございますという言葉自体が言えない、そのありがとうございますということ自体が悲しみに引きつられてしまう時があったんですけれども、そういう場合はまたどうしたらいい、またそこから脱出するにはどうしたらい
い、ね、思いのね殻の中に閉じこもったらありがとうない出てこないのよね。でそれを神様見ててね、あかわいそうにって思うよね、やっぱりね。で時期が来たら助けに入ってくるね、その時に涙が流れるのね。その涙がその思いを消す清めの働きだね、まずね。それでそのありがとうございますで感謝の心がね、言葉が出てくるにしてくれるね。それが出始めたらもう本当の救われのね、もう段階に入ってしまってるね。思いがどんどん消されて光の世界ね、ずっと導き入れてもらってるから、あとはもう自然にありがとうございますが増えてくるね。ね、うん、もう大丈夫だね。そういう状態になったらもう大丈夫よね。ありがとうございます。出ないときはね、大変だよね、苦しいよね。でもそういう人でもね、必ず神様を見守っててね、時期が来たらすっと助けに入って、最初は涙がね、棒だと流れるんだよね。お清めを先にしてくれるね。
今小井正久先生が書かれました、ね、小説アナという本を読んでる中なんですけども、まだ第1部までの読み過程なんですが、結構本心開発っていう意味ですごい分かりやすく、僕自身が今まで読んだ本なんかが結構感動して、いい本だなと思って読んでるんですけども、そこで描かれているお釈迦さんとお弟子さん の、あれは歴史的事実としてみてよろしいのかなと。いや、結構もしそれが事実だったら逆に嬉しいなっていうふうに思ってるんですけど、先生あの本に関して
ね、事実として受けるのがいいですよね。その他にもいろんな見方があると思う、事実的にもね、いろんな角度からの見方があって、全部それをね生かして受けた方がいいよね。それも一つの見方 ね。だからその他力的にね、はい、阿南の場合はお釈迦さんに一心に座りついたんですね。自力を使ってないね、ほとんどね。お釈迦さんに心を向けるだけの生き方でね、悟りに導いてもらったよね。
本当なんかここでやってることとそういう重なってる部分もすごい。
そうね、みんな本当は他力が一番ね楽なんでしょ、自力よりはね。でもありがとうございますのもう一つ上のは絶対自力だけどね。ね、お釈迦さんに座るっていうんじゃなしにね、本当の神様にね。それある。だから宇宙の全体に助けてもらう生き方やね。ありがとうございます。
今の話の続きなんですけれど、自力と他力で悟った人って言ってますよね。そういう人があの、あの世に行って、そういう悟りの世界に行けるとしまして、それだけでは満足できないという先生の話なんですけれども、その世界にいてもやっぱり絶対にたどり着くんでしょうか、それとも生まれ変わってこないと
ここに動かない。 絶対力の中にね、小さく他力も自力も含まれてるんだよね。ね、自力も他力もどちらも絶対力の中の一部よね。うん、だから必ず自力も他力も絶対力そのものになりきるの、ね。だから心配はないよね。自力の時もあっても他力の時にあってもいいのにね。全部絶対力の働きの一部としてね、それを受けさせてもらってるね。そして本当の意味の絶対力のね、受け方に変わるのね、変えてもらえる。
変えてもらえるというか。
そうやそうや。だからいろんな救われの方法をね、神様無限に用意しててね、どこからでも助けられるようにちゃんとしてくれてるだけよね。だからそれ3つに分けたって言っても本当は無限に分かれるかもしれないね。自力も無限に分かれ、他力も無限に分かれてね、いろんな方法を全部用意してくださるよね。他力も同じ、他力のやり方はないよね。みんな違っていいと思うね。はい、
私たちみたいにここへ来させていただいたり、感謝という言葉を知ったものはいいんですけど、そうではなくて、かなり年いっても愚痴ばっかり言って目をつり上げて、それで亡くなっていかれた方もいますね。それはそれでもうそういう人生なのか、私たちが余計なことを教えたり言わなくてもいいのか、人を助けるということ自体が余計なことなんかなとか思うんですけど、どうなんでしょうか。
ね、自分というのを小さく見なかったらね、こう 見てる世界全部自分の世界って見れたらね、この世界全体を置き換えてもらう意味でね、ありがとうございます唱えてたらみんな人になって出てくるよね。みんなお祈りする人になってくる、ね、自分の番組全体を置き換えてもらうのがいいよね。番組の中の一部を変えようというんじゃなしにね、番組自体変わらないよね本当はね。他の番組に心を移して、いい番組を、ね、受けることによって全体が変わる、ね、いい姿に置き換えてもらえるというふうになった方がいいよね。
わかりました。ね、うん、はい、どうしたら損得感情をしないでいますでしょうか。
一番いいのは神様がね、無限の無限のプレゼントをね、ずっと与え続けてくれてるというふうにね、うん、感謝、ね、していけばね、神様の与えてくれるものと比べたらね、自分が人に与えるものは何もないもんね。ね、ものすごく小さいでしょ。そしたら文句も何も言えないよね。ね、もうプレゼント、無限の無限のプレゼントいっぱいじゃない、この宇宙全体見てね、うん。自分のために神様がそこまで与えてくれてるっていうのはね、太陽1個もらってもすごいでしょ。ね、地球も自分のためだけに与えてくれてるよね。そこにはね、一人だったら寂しいだろうからって、たくさんの60億の人間まで用意して、ね、自分一人のために垂れ尽くせりでね、いろんなもの用意して与えてくれてるっていうふうに見ればね、うん、ね、百貨店やスーパーって言ってもね、自分のために用意してくれてるっていうふうに見るのよね。従業員までちゃんと雇ってるで、ね、欲しいもの手にしたらね、チップぐらい置いてこないと。ご苦労さん。ね、大きく受け直せたらね、その得感情もいらないね、もうね、うん。与えられっぱなしよね。はい。
あることに執着していて、それあもういいやってパッと話したときにうまくいったことがあったんですね。どうしてなんですか、それ。
ね、その話すということは置き換えがしやすいんですね、神様はね。置き換えてもらういいものとね。だから古いものでもね、ずっと掴んでたら新しいもの受けられないのよね。ね、人の掴むのはもう古いね、つまらんもの掴んでるのね。それもね、開き直って諦めてさっと話したらね。うん、話したものは神とは瞬間に消せるんだよね、それはね。で、新しいものと置き換えが効くんだよね。いいものをどんどん与えたいね、受けさせたいのが神さんの本当の願いだよね。だからもう、さっと開き直って話すのがいいのよね。
その、現象の社会っていうんですかね、新陳代謝っていうのがあって、で、プラスの働きとして、結合したり、建設したりする力があって、で、片方にはマイナスの働きとして分解したり還元する力があって、 ということは、今先生もずっと同じと言ってると、そのマイナスの働きとして分解とかあるっていうのは聞いてますけど、それさえもプラスだってこと
ですね。プラスね、だからもう必要ないものをね、消さないといけないね。
うん、
で、新しいものを持ってい
く。新陳代謝があって、
そう
ね、まあ、人間いつまでも生きてないと。で、まあ、中流が旅になって、死ぬとまんでは大王流だってなりますわね。もう中には5歳とか10歳まで亡くなる場合もあるんですけども、それはどのように理解を持っていったら、
うん、まあこのように生きている間はね、肉体自体もね、どんどん新陳代謝新しいものを置き換えて健康を維持してくれるね。うん、でそのまあ肉体的に寿命があるでしょ。うん、ね、でこのような寿命が尽きたら、あのようにちゃんと勉強の場がちゃんとあるのが用意されているね。もう一つ大きく眺めたらね、うん、それも置き換えよね。
ですからまあ先生がそういう深い理解を持っておられる方は、まあそういうふうにまあ納得っていうか自覚されますけども、普通まあ一般のね人だったらそこまでまあ悲しみっていうかそういう感情が来ると思うんですけども
ね。これもありがとうございます唱えてたらね、気持ちを広げてくれるからね、うん、大きくね受けられるようになるでしょ。うん、そうするとこの世だけじゃなしに無限のチャンネルの勉強場が先に用意されてるというふうに見えてくるよね。みんなもこの世を卒業するぐらいもへっちゃらやね。もっといい勉強場が移るだけだからっていうね。他の人も同じなんやね。みんなそれぞれにふさわしい場合どんどん移されていくだけっていうね。だからよくなるだけよね、うん、卒業式よこの世の日はねあの世のいい学校に入学式っていうね
ありがとうございます。
ありがとうございます。